打開して関係を修復していかなければいけない、こういったことも強く感じます。そして経済外交ということにつきましても、日本を元気にするために外交もいろいろと役割を果たしていかなければいけない、こういったことでこの3つの柱を掲げさせていただいています。しかしこの経済外交ということを一つとってもですね、日本の外交のありよう、随分変化して いってるなということを今痛感しています。経済外交を考える際には、まずこの日本の企業が海外に出ていくために、外交が何をお手伝いできるか、また日本の、その日本に海外から優秀な人材ですとか、あるいは優秀あの大きな投資ですとか、あるいはこのさまざまなエネルギーをしっかり取り組んでいく、国の外から必要なものをしっかり取り入れていくために、外交が何ができるのか、こういったことも考えなければならない。さらには日本の国がですね、国際社会で活躍するためにしっかりとした国際ルールを、諸外国と一緒に作っていかなければいけない、こうしたこのいくつかの課題が存在します。日本の国からこの企業が海外に出てって活躍してもらう、それを外交としてどう後押しするかということですが、このことについてもですね、随分と時代は変わったなということを感じています。おそらく20年30年前ですね、日本の外務省がこの日本企業が海外に進出する際にいろいろお手伝いをする、後押しをするなんていう発想は全くなかったはずであります。もともあの時代は日本の経済自体が元気だったから、日本の企業もそんな余計なことはしないでくれということだったのかもしれませんが、外務省あるいはこの 外国にあるこの在外公館、大使館をはじめとするこの外務省のこの関係施設が日本の企業が海外で活躍するために手助けをするなんていう話はですね、国会で議論したらこれはとんでもないという話になった、こんな時代であったのかなというふうに思いますが、今はもうガラッと変わって、日本のみならずですね、世界中の国々が自分たちの国の企業が海外で活躍するためには、この国が外務省が先頭に立って、この旗を振って努力をしなければいけない、こういった時代になってきています。また海外からさまざまなこの人材や、投資やこの資源を、取り入れる、こういったことについても、いろいろと考えていかなければならない時代に来ています。そもそもこのエネルギー資源ということを考えましても、この東日本大震災、この福島のこの原発事故を受けて、日本のエネルギー政策自身が今見直されようとしています。そしてこの原子力というものについてどう考えるのか、また引き続き今議論が続いているわけですが、いずれにしましてもこの廉価なエネルギーを日本の国にしっかりとこの取り込んでいかなければいけない、この外交力が問われるわけですが、その一方でこのアメリカにおいてはこのシェールガス革命などといって、この新しいこのエネルギー源がこの活用できるエネルギーが今注目を集めています。技術のこの革新によってですね、今まで使えなかったエネルギーが使えるようになった、アメリカが一躍この天然ガスの輸出国にこのなってしまう、大きなこの議論になっているわけですが、こういった状況の中で世界中のエネルギー事情、この資源のありようも今どんどんと変化をしています。その中で日本の国が安いエネルギー資源をどう取り入れていくのか、できるだけこの資源のこの供給先を多元化する、たくさん増やす、そしてたくさんのエネルギー供給先をこの確保することによって、それぞれを比較する こと等によってですね、日本の交渉力を上げていくことを考えなければいけない。そして結果としてできるだけ安い資源を日本の国に取り組む努力をしていかなければいけない、まあ、こういった時代に生きています。こうしたこの海外からさまざま必要なものを取り入れるというこの経済外交についてもですね、今随分と時代は変わっているなということを感じています。そしてこの国際的なルールを作っていく、こういったことについてもですね、今話題になっているこの TPP、環太平洋パートナーシップ経済連携、この TPP のこの議論を一つ見てもですね、日本の国、このどうあるべきなのか、本当にさまざまなことを考えさせられます。この貿易立国であり、この海洋立国であるこの日本としてはですね、外国とのこうした経済連携なしではこの生きていくことはできない、これは誰もが認めるところだと思います。しかしその際にですね、この国際ルール、国際的なルール、取り決めを作らなければなりません。しかしそのこういった取り決めについて、どうせこうした取り決めを作り、そして経済連携をするんであるならば、この日本がリードして、日本の国益に少しでも有利なものを作っていかなければいけないのではないか、こういった議論からですね、こうした経済連携についても前向きに考えなければならない。後手後手に回っていたのでは、結局世界中の国々にいいようにルールを作られてしまって、日本は何にも手出しができないということになってしまうのではないか、そうならないためにもあえて日本は打って出るべきではないか、こういった議論のもとに、さまざまな経済連携、今で言った TPP のみならず、この日中韓この3カ国によるこの FTA ですとか、また先日は日本と EU、ヨーロッパとのこの EPA、この経済連携を、の交渉を始めよう、こういったことで日本と EU が合意した、こういったニュースも流れていました。こうしたこのさまざまな経済連携において、日本は積極的に、この国際的なルール作りに打って出る必要があるのではないか、こういった議論が行われています。そしてこうして日本の国益を守るためにこの打って出る、こういったことになりますと、日本のこの外交交渉力が問われることになります。TPP のこの議論においてもですね、この TPP というのはすでに11カ国の国が、今参加をしています。そこに日本もこの参加をしようと今努力をしています。昨日今日今インドネシアではですね、 TPP、閣僚会議というのが、開かれていまして、日本の交渉参加をどうするのか、交渉参加国が、議論をしている、こういったこの状況にあるわけですが、こうしたこの交渉に、日本がもし参加するということになりますと、TPP はこうした多くの国々とともに交渉していかなければいけない。言われているところによると21項目、この農業や工業品、あるいは知的財産権、等々ですね、さまざまな分野、21分野でこの議論をしなければいけない。日本はですね、そうなりますとそれぞれの分野においてどの国と手を組んで、どの国を説得して日本の国益を取ってくるのか、全部の分野においてですね、そのマルチの交渉の中で、それぞれ自分の国益を守るためにはどんな交渉の図式を作って、どの国をこの打ち負かさなければいけないのか、全部21項目すべてにおいてこの交渉の図式を考えて、そして、この結果を出していく、こういった交渉を求められることになります。そしてそのためにこの日本においてはですね、 TPP 関係閣僚会議、その外務大臣をはじめですね、経産大臣、農水大臣、TPP に関係する閣僚が、この TPP の交渉に備えるために、閣僚会議を作り、そしてその下に、この実務を担当する交渉チームを作るわけですが、その主席交渉官というこの役割の人間、そして国内調整官、さまざまな国内のこの団体業界との調整を担当する国内調整官という、この2人の人間をトップに、それぞれの分野ごとにですね、この交渉官、調整官、これを配置すると。先ほど言いました、この難しい交渉に備えて、日本外交におけるですね、最も交渉力のこの優れた人材をかき集めて、日本の考えうる最高の交渉チームを作って、この交渉に臨んでいく、こうした体制を今用意しつつあります。大変難しい交渉が予想される。その際にですね、我が国は総力を挙げてこの最高の交渉チームを組織して、この交渉に臨んでいかなければならない、こういったことになります。ただいま河野太郎先生お越しいただきましたが、我が自由民主党、中央政治大学院、学長でいらっしゃいます河野太郎先生、もちろん、日本外交においてもですね、大変大きなこの見識を持ち、そして、外務委員長も お務めになられましたし、ご活躍で、いらしたわけですが、こうした河野先生のこのいろいろご指導もいただきながら、日本外交を進めていかなければいけない、こういった状況にあるわけでございます。本当に日本の外交、難しい局面にあり、そしてその難しい局面もですね、本当一時代前とを考えますと、随分とこの中身が変化している。こうした時代の変化にしっかりと対応していかなければいけない。これが日本の外交のありようだと思います。そして、もう河野先生の時間が来ておりますので、最後に一つ申し上げたいことはですね、日本の外交を考えたときに、そして私自身外務大臣になって強く身近に感じていることとして、やっぱり日本の外交、もっとですね、この顔の見えるしっかり外交をやらなければならない。外務大臣をはじめですね、日本の外交に関わるもの、もっとどんどん海外に出てって、そしてしっかりとこの交流を深めて、日本の外交の顔をですね、しっかりと示していく、こういった努力が必要なのではないか。具体的にはですね、外務大臣をはじめ外交関係者、もっとどんどんと海外に行って外国を訪問し、そして会談を重ね、そして交流を深める必要があるのではないか、こんなことを強く感じています。国際会議に行きましても、先日も今年6月、日本で開催されるTICAD5 というですね、アフリカ支援会議、この東京の失礼、日本の横浜で開催されるんですが、この TICAD5 の準備のための閣僚会議でエチオピアに行ってきました。このアフリカ54カ国 この代表とこの会議をしてきましたが、アフリカの諸国の様子を見ておりますと、なんだかんだ言っていろいろ集まってですね、アフリカの国同士の交流、随分深めてるんだなということを感じました。また先日はこの G8、この先進主要国 この外相会談に、のためにロンドンに行ってきましたが、G8 の会議に出ますとですね、G8 の その外相会議、外務大臣同士ですね、みんなファーストネームで呼ぶわけであります。そのアメリカのケリーはジョンでありますし、イギリスのヘイグはウィリアムでありますし、私はフミオであります。これそのですね、この8人、すでに EU が加わりますから、9人、これしょっちゅう集まってですね、 これこのファーストノベルで読み合ってこの議論を行っている、こうしたあの姿を見ることができます。まあ、こうしたこの姿を見ててもやっぱりこの顔の見える外交、しっかりとしたこの外交の人と人とのこのつながり交流、深めていかなければいけないと思うんですが、残念ながらですね、日本の国においてはなかなか難しい問題があります。それは国会日程とかですね、国内の事情によってなかなか外務大臣が外に出ていくことができない、前々から指摘されていますが、最近特にその弊害みたいなものを強く感じることがあります。この間 ASEAN 諸国に行った時も、日本の外務大臣が来たこのフィリピンにこの日本の外務大臣に来たのは7年ぶりだと言われました。オーストラリアにはこの APEC の会議で1回あるものの、日本の総理大臣がですね、1対1で、この訪問したするというのはもう10年間、途絶えている、こんな話を聞きました。日本の総理も外務大臣もですね、なかなか、まあ、国会日程に縛られて海外に出ることができない、海外行くにしましても、アメリカとか中国とか大きな国から始まって、なかなかこのそれ周辺国にまで、手が回らない、こういった実態を、まあ、感じてきました。一方中国の方はですね、国家主席はいるわ、国家副主席がいるわ、それから首相がいて副首相がいて、国務委員の中にも外交担当、この楊潔チという国務委員がいますが、がいて、その下にこの外務大臣がいるわけですから、こういった人間がですね、全く国会に縛られることなく、選挙も気にすることなく、絶えず世界中回ってるわけですから、これもう多勢に無勢で、これ全然この日本と中国ではですね、こうした外交において差ができてしまう、まあ、こんなことも感じてきました。まあ、ぜひこの国会日程等は、まあ、工夫しなければいけないと思いますし、そのさらにもう一つ言うとですね、そのこうしたことの背景には日本のこの政治が安定していないということもあるのではないか、まあ、こんなことも感じています。日本においてはですね、短命政権がずっと続きました。1年ごとに総理が変わると言われてきました。新しい政権がスタートすると、まあ、最初はこのアメリカとか中国とかこの大きな国、大きな関係のある国、こういったところから外交を始めるわけですが、そしてその後周辺にだんだん外交を広げていく、しかし1年でこの政権が倒れてしまう、さっき言ったフィリピンやオーストラリア、ああいったところまでたどり着く前に政権が倒れてしまう、新しい政権がスタートするとまたアメリカとか中国から始めて少しずつまた関係を深めていく、しかしまたその周辺国まで外交を広げようと思ったら政権が倒れてしまう、また次の政権、中国アメリカから始める、これを繰り返していたんではいつまでたってもこれはこの外交の幅を広げることができない、こういったことを感じてなりません。そのためにも政治は安定させなければならない、この外交、日本の外交を、このしっかりとこの広げていくためにも政治を安定させなければならない、こんなことも感じています。今年の夏行われる参議院選挙はですね、久々にこの政治を安定させるこのチャンスなのではないかと感じています。ここでねじれ国会を、まあ、解消して、日本の政治を安定することができればこの日本の外交もですね、このもう少ししっかりと広げていくことができるのではないか、少しはこの中国に対抗してですね、日本の外交、顔の見える外交を広げることができるのではないか、こんなことを感じています。ということを申し上げさせていただきまして、今日は広島未来創造塾この2期目の最初のこの講義ということで、この日本の外交についてお話をさせていただきました。この4ヶ月の間に感じたことを皆 皆様方に聞いていただきましたが、ぜひこの日本の政治を考える上で、このその一つのこの大切な柱であるこの外交、日本の外交を考える上で一つ材料にしていただければと思います。まあ、ということで、私の講義はここで終わらせていただきまして、今日はるばる、広島にお越しいただきました、河野太郎中央政治大学院、学長の学院長外務省 の、の話に譲りたいと存じます。いずれにしましても、まあ、今日から始まりました2期目の講義、皆さんにとりまして意義ある講義になることを、心から期待して話を終わらせていただきます。誠にありがとうございました。